アスモアーティストファイル、今野孝明のミュージックトレジャー。地元ゆかりのアーティストが日替わりで担当する30分、アスモアーティストファイル。水曜日、
こんばんは、今野孝明です。ね、本当にもうめっきりね寒くなってますけども、皆さん風邪などひいてないでしょうか。僕はですね、先週のラジオ終了後からね、まあ日常のね、まあ、仕事とか、まあ、音楽、制作とかいろいろありますけども、ライブがね、2つイベントありました。15日にはね、クラシックピアニストの川村奈美子さんのね、CD ね発売記念のね、ミニコンサート&パーティーライブっていうのをね、勝ち時のねティートックレコーズのオフィスのね施設内でね開催したんですけどもね、電子ピアノを使っての、まあ、ピアノコンサートってクラシックの場合は、ね、ほとんどないんですけども、意外とですね、まあ、夜景とかもすごい綺麗な場所なので、とてもいい、コンサートとね、あとは、まあ、料理の方も結構僕作ってるんですけども、皆さん満足していただけたということでね、大成功したかなと思います。あと次の日ね、16日にはねミュージックパラダイスのねボリューム5、ティートックレコーズ内のね、新人育成のレーベルがありまして、そこでこうレッスンとかね、頑張って CD 出した人とか、出す前の人とかが、参加できるイベントをやってるんですけども、それもね皆さんね、風邪ひいたりねして体調悪い、子もいたんですけども、それなりにかなり頑張ってね、レッスンの成果をね出してくれて、とてもね、見てて、僕もね刺激になりました。12月にもね、開催するので、それもね今から楽しみだなと個人的にはね思ってます。あとはですね、その次の日、17日にはですね、埼玉県のですね入間市というところにある三好町文化会館でね、狩矢崎翔吾さんとですね、あの稼働家のですよ、はい、稼働家の狩矢崎翔吾さんと、あとはティートックレコーズから来年、CD リリースする予定のクラシックピアニストの関野直樹さんのね、ジョイントコンサートあったんですよ。それに行ってまいりました。狩矢崎翔吾さんはねすごく芸術家でもあるプラスね、あとはいろんなその、まあ、彼のデザインした、グッズとかねハサミとかも売ってたんですけども、商売としてもね非常に、才能のね溢れる方だなと思ったんですけども、クラシックピアニストの関野直樹さんの演奏している間に、ステージ上でね、美しいお花をこう生けると、一曲一曲ね弾くたびにこうどんどんね、生けていくということをやったんですけども、本当にね 4,5 分の中であれだけ綺麗なお花をこうコーディネートというかねできるんだなという部分で、まあ関野さんのねピアノも素晴らしいですけど、狩矢崎さんのね華道というねその芸術っていうのもね、初めて、僕経験したんですけども、とても勉強になりました。はい、ちょっとね花屋さんなんか寄ってみようかななんて帰り思ったぐらいなんですけどねはい、まあねそのうちね、チャンスがあったら僕も、華道なんかをねちょっとやってみたいななんてね、思いました。はい、またいろいろ個人的な、話題ばかりでしたけども、まずですね、じゃあ本日1曲目流してみたいんですけども、どうしようかな、そうしましたらですね、今日はロックナンバーをねいつも通り流そうかな。ヴァンヘーレンのね結構昔の作品ですね、1991年にリリースした作品の中から、1曲目に入ってるねパウンドケーキという曲をお届けします。それではどうぞ。 はい、今聞いていただきましたのはバンヘイレンのねアルバムの中からパウンドケーキというね曲をお届けしました。はい、ではですね、本日もねメッセージいただいてます。ご紹介したいと思います。ラジオネーム休日はジャージさんからいただきました。こんばんは、毎回楽しみにラジオ聞いてますよ。ありがとうございます。今野さんのラジオではたまにワインの話が出ますよね。私もワイン好きの一人です。そこでこんな記事が目に留まったのでメッセージを送りました。ありがとうございます。地球上で1年間に取れる主要果実の量は約1億トンですが、そのうちの 40% がブドウが占めているということです。そのまま食べられる生食用は全体の2割で、生産されるブドウの8割はワインを作るために使われているそうです。世界中の人々がいかにワインが好きかということが分かりますよね。今年のボジョレーヌーボーの解禁日は明日。今年のワインはどうかな。明日が待ち遠しいです。ではラジオ楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。あ、ボジョレーの解禁って明日なんですね。僕そうですね、ラジオで何度かねワインネタをですね、こう喋ってますけど、全然ねそのなんだろう、僕のね周りにいるもうソムリエと言ってもねいいんじゃないかっていうぐらいねワインに詳しい方たちから見たらもう超がつくほどド素人です。はい、ただまあどれが美味しいかは結構ブラインドテストしても分かる自信はありますけども、もう名前とかね産地とかいつから、ボジョレ解禁とかそういうねレベルすら、ほとんど知らなかったりするので、あ、明日なんだなと、今メッセージをね読んで初めて知りました。はい、まあねワイン好きと、そんなんでね言っていいのかわからないんですけども、そうですね、僕もね毎日と言っていいほどね、ワイン飲んでるんですけども、かなりね、フルボディで濃厚なワインが僕好きなんですよ。もっとまあベテランになってくるとミディアムぐらいのね、ワインが好きとか、なってくるのかもしれないんですけども、まあ何かにつけてもコーヒーにしても、まあ日本酒だけ結構さらっとしたね、ものが好きですけど、あと焼酎、あ、それもさらっとしてる方がいいか。でもバーボンとかそういうのはね結構度数の強いのが好きだったり、ガツンとくる味がね、結構好みなんですけど、まあね、好みの話は置いといて、びっくりしましたね。地球上でその1年間にね1億トンもねその果実が取れる中の 40% がブドウが占めてるっていうね、っていうのを初めて知りましたね。なんかリンゴとかねみかんとかそういうのが結構メジャーなこう果物としてね、あるのでもっと数多いのかなと思ったけど、ブドウがそんなに半数近くなんですね。うん、でさらに、取ったブドウの8割がね、ワインのために使われているっていうのもね、これも驚きですよね。僕のそのまあ周りから言うと、もちろんワイン好きはたくさんいるんですけど、でもね一般的に考えてそのイベントとか毎月 2,3 回やってますけど、そうですね、あの飲み物何にされますかって、ワインもありますよって言ってもほとんどワイン飲む方がいなくて、特に赤ワインねそんなに意外と人気ないんですよ。うん、でやっぱり基本ね、まあ、ビールでっていう方ばっかり、うん、それこそ大半8割を占めてますね。うん、で2割もねいないぐらいですね、ワイン頼む人もう 0.5% とかね。まあ来るお客さんの層がそうなのかもしれないんですけども、結構ね、このデータを、聞いてですねびっくりしましたね。うん、まずね明日ボジョレー解禁ということなので1本ねちょっと買ってみようかななんて思います。はい、またね、ぜひともメッセージください。ありがとうございます。はい、じゃあですね、本日2曲目流してみたいと思うんですけども、 12月4日にですね、ティートックレコーズからですね、2作目なんですけども、マリア・リー・パチェコのライブ・アット・ティートック・スタジオというね、アルバムが発売します。このアルバムはですね、5月にマリア・リー・パチェコがね、来日してくれて、それでつくばの竜巻被害のチャリティーコンサートなども、まあ、行ったり、日本のね、初ツアーなどもね、やったんですけども、5月12日にティートックスタジオで公開レコーディングをやったんですよ。で、お客さんをまあ10人ぐらいね、こう入れて、そこで生のレコーディング現場をね、見せながら、作品をね、こう作るっていう企画でね、行ったね、レコーディングのこの作品が、ついに出ます。もう一度言いますね。12月4日、マリア・リー・パチェコのライブ・アット・ティートック・スタジオというアルバムです。その中からですね、非常に僕の気に入っているね、全曲気に入っているんですけど、特に気に入っているマンボ・インというね、曲をお届けします。それでは聴いてください。どうぞ。
Thank you.
はい、今聞いていただきましたのはマリア・リパチェコのライブアットティートックスタジオのアルバムの中からですね、マンボインという曲でした。非常にもう生の質感っていうのをですね、ラジオでも、ご体感いただけたのではないかなと思います。僕自身ね、今までピアノ、作品とかね、いろいろこう出してきましたけども、演奏も録音もね、かなり満足しております。ぜひともですね、このアルバムゲットしてみてください。12月4日リリースです。 TikTok ホームページからでも購入できます。お願いします。はい、それではね、もう一件ですね、メッセージご紹介したいなと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、出てきました。ハッピーバースデーさんから、メールいただきました。私はミッキーマウスが大好きで、11月18日にミッキーの誕生日をお祝いしにディズニーランドへ行ってきました。そうなんですね。もう85回目の誕生日なんですが、変わらずに笑顔で元気いっぱいに迎えてくれて嬉しかったです。大切な人が生まれた日って大事ですよね。はい、ありがとうございます。そうなんですね、11月18日ミッキーマウスの誕生日、皆さんは知ってましたでしょうか。僕は全く、見当もつきませんでした。はい、でも85年もあのミッキーマウス誕生して経つんですね。結構おじいちゃんなんですね。にもかかわらずこうね、笑顔で元気いっぱいに迎えてくれると、素晴らしいなと。僕も85歳までね、生きてたら、そうできるようにちょっと頑張りたいなと思いますけども、ハッピーバースデーさんにとってはミッキーマウスが何よりもあの大切な人なんですかね。うん、とにかくね、まあ大切な人がいるっていうことは非常に、大事ですよ。でその大切な人っていうので、逆にあの僕、まあさっきも思い出してたんですけども、もう一度ね再度思い出したのが、ちょっと誕生日とは真逆ですよ、なんですけど、明日ね11月21日はですね、何の日か知ってますか。知らないですよね。はい、僕のね父親のちょっと命日なんですよ。はい、まあちょっと誕生日って言ってから今度命日っていうのは微妙なんですけども、意外と僕にとってはあの悪い日とかではなくて、なんかねけじめの日と言いますかね、その11月21日までに自分自身がなんか年間を通していろいろねこう毎年目標を立ててやってますけど、まあ達成できたかどうかとかね、ちょっと見直す日としてね、してるんですけどね。うん、でね11月29日が、TikTok レコーズの、設立記念日なんですよ。設立日か、うん、はい、で10周年10年を迎えることになるんですけどね、うん、その日よりね、まあ僕は11月21日が、自分の新たな門出としてね、大事な日と、してますので、まあね、そういう意味では命日もね新しく生まれ変わる日ですので、いいのかなと思います。E メールはですね、795@fm-asmo.co.jp、 ファックスは 0191-48-3364 です。あとは TikTok レコーズのホームページからでも OK です。また来週お会いしましょう。お相手は今野孝明でした。